と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストはモッチーラボ、
うん
ね、はい、モッチーラボ代表の坂本ゆりえさん、今日は神戸から、神戸市からいらして、はい、
神戸から来ました。モッチーです。
お願いします。
よろしくお願いします。
僕は、まあ、結構昔から知っていて、何年前ですかね、
多分6、7年前、
うん、年前、うん、ちょうど私の油津商店街、
はい、
のプロジェクトを一旦こう終えて、
はい、
福岡に戻ってきたぐらいのタイミングで
最初
にお会いしているので、
ま
さに神戸で。
そうなんですよ、神戸で私があの本当に個人事業主になりたてのほやほやの時に来ていただいて、うんうん、なんかあの風のように来て風のように去っていった。
なるほど、
はい、ベラベラ喋って、
はい、
それはあれですか、その坂本さんはいわゆるこう、紀藤くんのようなお仕事をされてるってこういうことなんです。
そうですね、はい、うん、紀藤さんの人生の10年後を追っかけてる感じを勝手ながらにしております。
はい、何番目の師匠でしたっけ。
3番目なんですよ。
3番目
一番ちょっと、ね、微妙なランク
なんですよ。1番目と2番目埋まっちゃってるんで、
大学の、大学の恩師とかね、
恩師と、はい、最初の就職先の、はい、ボスと、はいはい、ちょっと次の席3番目だったんで、第3の師匠と。
微妙な感じ3番目の師匠なんですけど、
つまり何、そういうこう地域のコミュニティをとか商店街をなんとか活性化するぞとか、
はい、
そういうような。
そうですね、うん、私ももともと大学であの建築の設計を勉強してたんですけど、ちょっとその時に憧れて入った建築学科で、うん、あ、世の中の建築家って方って案外現場にいないんだっていうのが分かって、うん、でも私は現場が好きなんで、じゃあ現場に入れる仕事は何かな、でちょっとまちづくりとか企画の、うん、仕事に、もう最初から就職はそう。
あ、時々現場に行ってずっとなんか部屋で線引いてるイメージだったってことかな。
あ、そうなんです
よ。もっと汗かいていろいろやりたかったんだ。
これでも世の中の建築家の方的に回しますか。大丈夫ですか。
まあまあそういう仕事の仕方もあるし。
そうなんですよ。
モッチーさんはね、やっぱ現場に行きたいんだっていう感じで。
そうなんですよ。やっぱりね、現場でこう作ってるのが好きで、小学校の時に建築家って憧れたので。
あ、なるほどね。
そうか。
そうなんですよ。
だから大工的な方もちょっと興味があるわけだね。
そうなんですよ、うん。宮大工さんにもなりたかったので。
おー、
ちょっとまあ順番入れ替わっちゃうんだけど、そのね、うん、一時期あのいわゆる DIY をやってたんですよね。
そうなんですよ。なのでちょっといろいろ紆余曲折こう人生あった中で、うん、6年前に1回半年だけ大工仕事を経験しました。
そんなこともやってたの。
はい、夢を叶えて、うん、
有名なチーム
なんですよ。そうなんですよ、チームクラプトンっていう神戸で、はい、うん、立ち上がったチームで、今も全国現場やってるんですけど、
はいはい、
基本的にはあのリノベーション、
うん、
自分たちで内装をこうトンカンやる、でちゃんとそのプロセスに地域の方をワークショップで巻き込むっていうのを取ってるので、あのそこの場所がオープンした時にもうファンがいるみたいな。
あ、
普通お店ができたり、うんうんうん、宿ができるとそっからじゃあファンというかお客さんを作ろうなんですけど、もうスタートのオープンの時点で
素晴らしいコンセプト、ね、
まあ、ファンをがいるっていう状態を、はい、現場で作るっていうのをやってました。
僕彼女がそのトンテンカンやってる時に作ったゲストハウスに泊まったことあるんです。
そうですね、神戸の、はい、ゲストハウスマヤっていう、
うん、素敵な空間でしたよね。
そうなんですよ。だからあそこね、私近所で徒歩10分なんで泊まんないんですけど遊びに行きますね。
面白い。そのあれですかね、今活動の拠点っていうのはその灘区という、
はい、
いわゆる震災でね、
うん、
いろいろ復興をずっと してきたところだと思うけど、はい、そのクラプトンっていうのもなんかそういう流れの中で生まれたんです。
クラプトンはね、どちらかというと、うん、あのリノベーションスクールって多
分
ね、
はいはいはい、
北九州で、
はいはい、
多分あれの、こう建築家で入られた方々の事務所でもともとチームクラフトの立ち上げたメンバーが、
あ、なるほど、
はい、働いてたりインターンしてまして、うんうんうん、でそこからやっぱり自分たちでやっぱりね、立ち上げたメンバーも机じゃなくて現場にいたいタイプだったの でそこから神戸 の、うん、最初はファーマーズマーケットのこう重機、野菜を並べる、
うん、
陳列棚とか看板をおしゃれに作ったりとか、
うん、
まあ、そこから始まってだんだんこうお店の内装とかゲストハウスの立ち上げとかをやるようになった感じですね、うん、
なるほどね、はい、今ファーマーズマーケットという話も出てきたけど、
はい、
なんかそれもあれでしょ
なんかこうそうなんですよ、
商店街の中にあるんでしょ。
そうなんです
よ、まあ、いわゆるこう、はい、お野菜作ってるんですよね今。
そうなんですよ、畑もやってるんですよね。農家ではないんですけど、
まあ、すごいなそれ。
いわゆるそこれは、どこなんだ、灘中央市場、
はい、うん、その私が住む神戸市灘区の中に水道筋商店街っていう商店街が10個以上こうつながったエリアがあるんですけど、うん、その中でも今年100周年に なる古い市場がありまして、うん、はい、その中の空き地で畑をやってます。
市場の空き地で畑をやってる、はい、
もうだってアーケードがかかってますよね。そうなんですよ、まあ、古いですけど。
すごい話。
古い薄暗い通路をこう行くと、うん、そこに太陽光がこうピカッと光って、
は
い、
そこでお野菜がなって
る。そうなんです。
彼女はね、立場上はその商店街の先のコミュニティもそうですけど、うん、まあ、全体の少しトータルコーディネート的なのをまあしっかり仕事としてやりつつ、うん、まあ、その中で出てくるようなそういったいろんな活動も、まあ、こうある意味一市民として活動するみたい な, なんかこう両側面持ってこう仕事しているのは結構特徴的かなと思いますね、
は
い、
そうですね。だからこの商店街市場も最初はあの神戸市からの専門家派遣みたいな形で、
なるほどね、
縁があって入らせていただいて、はいはい、ただあの冒頭言ったように私あの現場が好きなんで、あのどうしてもこう仕事のね切れ目がなんか現場との切れ目っていうのがちょっともどかしいのもあったりしたり、 あ、ね、うんうん、あとはやっぱりちょっと仕事だったらまあ予算なりなんかいろんな枠組みは用意されてるけど、うんうん、もうちょっとこうチャレンジしたいっていうので、まあ、友達と一緒に始めましたね。
なんかあれだね、こう生き方そのものだし暮らしそのものの中に仕事もあるという感じだし、
そうですね、
まあ、そういう自分の生き方や暮らしが仕事を通じてなんかこう豊かになっていくという、はいはい、なんかそういうつながりをものすごく感じられますね。
そうなんですよ、プライベートと仕事切り分けられます。
そういうことなんだね。
、はい、
でもそのね畑っていわゆるその建物がない空地なんですけど、うん、実はこれ結構大事な空地で、
あ、そういうこと。
もともとね、やっぱ古いこのね、市場から始まったこう商店街なので、うんうん、かなり建物が密集してて、
あ、なるほど、
いわゆる、ね、あの防災空地っていう位置づけがあるん
です
よね。これ神戸市が、独自に最初に作った制度で、密集市街地の火事の延焼を防ぐために間に空き地を解体して、はい、うんうん、まあ、空地を作って炎症を防ぐっていう仕組みですね、うん、
はいはい、
それでこの市場の中に今5つあるんですけど、はい、私がこのやってる市場畑のまあ半分ですね、半分の敷地が防災空地になってます。
うん、さ、防災空地は分かるけど、そこで畑やってるって話はえーってなるじゃないですか。
そうなんですよ、
よくそんな話になってますね。これ
やっぱり ね、 あのね、空地作っただけだと使えていなかったら結局錆びれた空地になっちゃうんで、やっぱり課題というか、あの本質はそこから先こういかに地域の人に使ってもらうかの仕組み作りかなと思ってるので、まあ、そこでちょっと私とあと一緒に立ち上げた2人がたまたま神戸職員なんですけど、
なるほど、
そう一緒にやろうで、まあ畑だったらこう市場に来ない若い世代のお母さんたちもお子さん連れてくるかなみたいな、
市場通ってくるわけだ。
そうなんですよ、
面白い。
そうでも今まで皆さん、市場がこ怖い、暗くて怖い、
ちょっとね、まあ、シャッターが一部閉まったりするしね、
うんうんうん、とかあと何グラムっていう買い方わかんない、高いもん買わされるみたいな、
うん、
っておっしゃってて、それがもったいないなと思ってこういうきっかけを作りましたね。
新しい、
素晴らしいね、
素晴らしい。
でね、やってみて思うの、畑ってやっぱね日常なんで、
うんうん、
で結構特に夏とかね、もう大丈夫かな大丈夫かな、
あ、ちょこちょこ見に来ちゃう、
行っちゃうんですよ。
うん、
はい、で行っちゃったら市場で美味しいも買っちゃうみたいな、
すごいな、
うん、いや結構相性いいと思うんですよね。
はい、なんか話も弾みそうだね、なんか、ね、お店の人ともね、なんかね、
そうなんですよ、だから市場で美味しい魚肉買って、
うん、
帰りに畑でハーブを摘んで帰る。
わお、
はい、もうねコロナ中太りました。
美味しくて、
これなんかそれこそ木戸君は全国で商店街稼ぐやってるけど、はいはい、真ん中に畑を置いた方がいいんじゃないですかって言った方がいいかもしれないね。
実はね、
実は
油津商店街でも、
はい、
まあ、彼女がこれ取り組む、まあ、数年前ですけど、
うん、
あのいきなりほら僕も4年間いましたけど、いきなり店舗を活用するなんかできないじゃないですか、
うん、
で何やったかって子供たちと畑やってるんですよ。
やってるのか、
やってるんですよ、
やっぱ追っかけてるんですよ。
追っかけてるね、先にやってたのか。
いやもちろん今ねモッチーさんがやってる、坂本さんがやってる方が立派に長くやってます、うん、僕らはもう1年ぐらいだったけど、
うん、
でもなんかあのやっぱり同じように子どもたち集まったりとか、やっぱお父さんお母さん来て、うん、まあ、いわゆるコミュニティとかね、なんか活動が生まれるっていうのはすごく大事 で、
うん、
でまあね、本当お金かけてっていうのはなかなかすぐには難しいので、うん、じゃあまず何やろうかって言って耕そうかみたいな。
うわいいね。
だっていやいいんですよ畑、
うん、
みんなの笑顔を耕すって書いて
ある。いいね、
ね、書いてましたね、忘れてました。
耕すっていう言葉とってもいいね、うんうんうん、なんか心を耕すとかさ、うんうん、その場所を耕すとかね、なんかいい意味だね。
そうなんですよ、うん、結構あの私の前職の神戸に移ったあの理由の一つである、前職のキートっていう、うん、あの神戸のデザインセンターのボスが、
はい、
割とあの北条家とか
北条ね、
だから活性化の先に豊穣か豊かにするみたいな。
なるほど、
だからそれって結構土、
ね、まあ、土作りなんて言いますよね、
はい、なんかだからそこに通ずるなってこう年々思ったりとかします ね、
いいですね。
よくね土地の力とか場の力みたいなこと言うじゃないですか、はい、やっぱあれはこうね、やっぱそこをずっとこう使ってきたとかね、何かこう地ならししてきたようなものがあって、なんかこう力が溜まっていって、うん、なんか地面から熱感じるみたいな、うん、やっぱなんか、ね、豊かな土地っていうね、はい、それまさに今耕してると、
はい、そうなんですよ。ただね、あの大変は大変です。
で虫がついたりとか、やっぱお野菜はね簡単じゃないもんね。
そうです、有機栽培でやってるので、もう蜂もナメクジもね、ダングムシもみんなあの新芽食べちゃったりとかね、あ、蜂が刺されたりとかね。
でもそれ楽しいんでしょ、はい、それが、
まあ、楽しいですね。あのネタになるんで。
あ、そうね、失敗はネタですよね。
そんなね、いや、も要はもともと神戸じゃないんですよ。
あ、そうなんです。あ、そっか。
はい、そうなんですよ。全然関西人じゃないんですけど。
あ、そういうこと。
横浜、
はい、横浜です。はい、13年前に神戸に移り、うん、はい、このまま長崎に流れ着くかなって当初は言ってたんですけど、
止
ま
って、はい、
そうですね、最近ね、今九州に来てるので。
いや、実はね、今回ね、うん、まあ、ゲストにこう神戸からわざわざ来ていただいてるんですけど、はい、実は旅の途中で、まあ、この収録の後にですね、
はい、
あの九州移住ドラフト会議っていう、
あ、なるほど、うん、
まあ、聞いたことあるでしょ。
あります。
あの、ね、いわゆる移住を受け入れたい地域を球団と呼び、うん、で移住してもいいかな、九州に関わりたいなって人を選手と呼び、
はいはい、
そこをマッチングするイベントなんですけど、うんうんうん、まあ、私が今代表の人なんです、うんうんうん、そこに今はね選手として。
あ、選手なんですか。
そうなんですよ。
じゃあ何、これどこからドラフト声かかっちゃったら。
いや、いや、もうかかってるんですよ。
そうなんですよ。
あ、かかってるから来てるわけ。
そうなんですよ。
チーム名なんでしたっけ。
竹尾ホットスプリングスっていう。
竹尾ホットスプリングス、
はい、竹尾ってほら温泉街じゃない。
佐賀県竹尾温泉、はいはいはい、竹尾市、はい、
竹尾温泉のね、あれ、はい、温泉通り商店街の皆さんが作ったチームだよね。
そうなんですよ、はい、そこに指名いただきまして。
あらら、
1位指名じゃなか
った。1位、ドラ1。
ドラ1
言いたいだけ。
ドラ1なの。え、それなんかあの灘区の人たちがざわつきませんか。大丈夫ですか。
あ、ね、ちょいちょいあの神戸に戻った時に、え、あれさあれさって言われますね、
うん、移住の移住の
みたいな、ね、なっちゃうよね。
まあまあ我々もね、関係人口作りという側面もあるので、うん、まあ彼女なんかね、フットワーク軽くていろいろ飛び回ってるから、
はいはい、
でもなんか僕も彼女見てて、もちろんね神戸でしっかり頑張られてる見たんですけど、やっぱなんかこうもうちょっとこう外に引っ張り出して、うん、いろんな地域とつながると面白いかなっていうので今回お誘いして、
は
い、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。もうね、2年前ぐらいに一度言っていただいてたんですけど、うん、ちょっとあの、はいはい、まだ心が決まらず。
そういうことね、
はい、今回、はい、心が一旦決まったので、
じゃあこれからだからこう竹尾と灘区がこう交流していくようなことにもきっとなるねっていうね。
そうなんですよ。でもね、それこそ紀藤さんがつなげていただいて、うん、今のその竹尾の温泉通りの会長さんが
原田さんね、
はい、
あの喫茶店のオーナーですけど、
はい、あの初めましてなのに、うん、あの紀藤さんいなく、私とその原田さんで水道水商店街で会うっていう、
うん、もうある。あ、
そうなんですよ。
関係人口、まさにそれ、
そうなんですよ、
まさにそれだね。
その流れで指名されて。
そうなんですよ。
今竹尾の人たちはどんな話してるんですか、一緒に。
え、もうね、もう週一ミーティングしながら。で、選手3人とも九州外に住んでるので。
あ、そうそう、あれは3人指名できるんで。
そうなんですよ。
坂本さん以外にも2人選手が、ね、はい、指名されてるんですよね。
そうなんですよ。山形、埼玉、神戸っていう在住が、
ね、それなんかあれだね、取る方も戦略的な感じで、ね、
ちゃんといい、いい選手指名してますね。
そんな感じで、あの温泉、あ、これでも言っていいのかな、
いい、まあ、
はい、
いいよ、
温泉とかサウナの後のご飯って大事じゃないですか、
うん、
だからサウナ飯、温泉飯を、うん、まあ、既存のお店のご飯も、うん、プラスもそうだし、うん、まあ、プラスアルファでちょっとこうお店がじゃあ新しいサウナ飯を開発しようとか、
うん、そういうプロジェクトを今立ち上げてる。
そうなんですよ。でそれを見せ方の、そうなんですよ。
あ、いや、いいね。
だから竹を行ったらね、1日5食ぐらい食べてました。
あ、また太っちゃう
ね。そうなんです。九州はね、なんか土地が超えてますね、うん、
超えてますよ。、
はい、
なるほど。いや、楽しみですね、その竹尾の動きも。
そうなんですよ、多分サイトができる。
楽しみ、はい、本当。いや、彼女はね、本当に最初にお会いした時は本当まだ不安そうな顔してね、
はい、不安でした。
今までは勤めで仕事してたけど自分で独立して商店街に入っていくんだけどどうですかね、
うんうんうん、
で、まあ、僕は僕なりにね、こう精一杯背中を押した感があの時はありますけど、は
い、すごい温かかったです、
うん、そう。でその後はね、ちょいちょいなんかイベントとかで顔合わせたりはしてたんですけど、ずっと僕も離れて見てて、まあ、それはもう本当頑張って成長していろんなプロジェクトやってて、どうですか、これからどんなことしていきたいんですか。
これからね、うん、いや、 これからやっぱりなんかこうもうちょっと自分がやったっていうプロジェクトなり事業を作っていきたいなっていう、まあ、アウトプットを ねしていきたいなっていうのはあります。なんか最近その九州にこう来させていただいて人の新しい縁もできてだからすごくインプットが今多いんですけ ど,
ど
これをちゃんとアウトプットする。であの紀藤さんみたいに会社とかはね立ち上げられてないんですけど、うん、もうちょっと覚悟をこう決めて、
なるほど、
自分のこ何かをこうやりたいなとは思っています。
いやなんかね追っかけてくれてるとは言ってますけど、もうすぐ追い越されるんじゃないかなという気がします。
いやじゃあちょっと次は金髪にします。
だいぶあの6年がぐっと近まったね。何ヶ月かになっちゃったね、
いえいえありがとうございます。
いや本当楽しかったです。
これからも応援してますんで、
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、
はい、ということで、ここからは若葉の目ということで、はい、今の坂本さんとのトークの中で出てきた、いろんな、ね、内容についてあえてこう初心者若葉の目線から質問や疑問を投げかけていただいて、また共にですね深掘りをしていきたいんですが、本日の若葉の目は、若葉さん、ラブ FM の竹熊さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。素朴な質問なんですけども、あの取れたお野菜とかはどうされているのかなと思って
素朴
なんか売られるとかこうあるのかなと思って、
ね、確かに、はい、どう活用されてるか。
じゃあ1年中いろんなものできるんだもんね。
ですね、正直売るほどできないんですよ、うまく。
なるほどね。
そうか
ね、農家じゃないんでなかなかもうすごいと思います農家さん。で、まあ、ただ、多少こうできるものは、区画借りてるかくださってる方自分で食べる、でただシェアのところはみんなで収穫してみんなで分けっこしたりとか、あとたまにその場で試食。
あ、なるほど。
やっぱね取れたて食べると全然味違うんで、みんなでその場で味わったりとかしてますね。あとはたまに鍋パーティーしたりとか。
あ、いいね。
例えば鍋パーティーこの日にしようって言ってるのにその日収穫できないとかね。
あ、まあ、もうそしたら、だからね、
そう、そしたらもう市場で買うしかないです
よね。結局市場で買う
と。でも市場で買えるからいいよね。
そう、そうなんですよ、それがあるから安心。
でもその鍋パーティーもまたそうやってね関係者の人とかいろいろ人が集まって、はい、
そうですね、だから鍋パーティーやるんでって八百屋の店主さんにおっちゃんに言ったら、めっちゃ10種類ぐらいね野菜をこう野菜セットをセレクトしてくれて、このキノコ入れとくわとか。
あの中央市場の八百屋のおじちゃん面白いよね。
そうなんですよね。吉本新喜劇に出てきそうな。
そう、超面白いの。そう、行ってほしい。
行ってほしい。なんかねちょっととてっぺん髪の毛薄いんですけど。
何さんだっけ。
藤原さん
で、そう八百屋のおじちゃんも面白いし、ちょうど入り口のところにお肉屋さんがあ、
そうなんです、
うん、そこで売ってるねコロッケとか、
ね、ローストビーフとか、
めちゃくちゃうまいんです。
じゃあ水道筋に行ったら藤原さんを訪ねようと、は
い、元気くんっていう元気なお兄ちゃんがいる。
元気くん、
はい、ね、あの息子さんでね。
そう、ぜひ行ってほしい。
いや来てほしい、
なだな、まず水道筋商店街とそのなだ中央市場ですよね、
はい、そうですね。でゲストハウスもある
で、まあ、でゲストハウスマヤさんも素敵なゲストハウス、
あとなだ温泉もあります。
温泉もある。
温泉もあるの、
ね、あれ結構一日遊べちゃうの。
え、すごい。
山もあります。
テーマパークですね。
ゲストハウスマヤに泊まると、あのオーナーのパクさんっていう方がいらっしゃるんだけど、商店街を案内しながら気がついたら朝ごはんでお腹いっぱい食べてるみたいなツアーがある。
つまみ食いツアーっていう。
なんかね、はい、だいぶ質問からずれてきたけど
本当に
ちょっと面白いな。面白い。
まあこんな感じで、いや本当今日すごい楽しい神戸の話と、はい、まあ、これからまた九州にもかかっていただける、ね、ということなんで非常にいい話を聞きました、はい、どうもありがとうございました、
はい、
はい、ということで本日のゲストは、もっちラボ坂本ゆりえさん、もっちさんですかね、坂本ゆりえさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
そして来週のゲストは株式会社ルリーロ代表取締役、これラグビーのチームですね、ルリーロ福岡、はいはい、代表の島川大輝さんをお迎えいたします。そしてですね、はい、なんとあの5月3日、ゴールデンウィークですけれども、はい、土曜日にこのまちづくりラジオ、またまたイベントをやります、はい、
どんなイベントでしょうね。
ですね、こちら CM も流れてますが、はい、ガーデンズ千早さん、うん、東区にありますけれども、はい、そこでですね、まあ、いろいろマルシェとかイベントがある中で、はい、我々公開収録を予定しておりますので、
はい、
たくさんの方に足を運んでいただきたい、
来てほしい。
プラスですね、子供さん向けのね、子供さん向けの DJ 体験、はい、CM をね、子供さんたちと一緒に撮っちゃおうっていう、
いいですね、
そんなワークショップも予定してますので、はい、詳しいことはね、今からラブ FM のホームページなどに載りますので、
はい、
ぜひぜひチェックしていただければ
と思います。お願いします。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページからお聞きいただけます。そして YouTube、ポッドキャストでも配信しています。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。